Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ103です。
はい、やっていきましょう。
今回のテーマはワルキューレの伝説です。
はい、
こちらね非常にタイムリーなテーマとなってますけども、うん、もうあれかな、これが配信されてる時には出てるんでしょうか。うん、
出てますね。
アーカイブで配信されてるんですかね。
はい、アーケードアーカイブスですかね。
ですね。まあ長谷川さんは前から話したいと言ってたんですけども、うん、
はい、
ちょうどタイトルがね配信されるということで、
はい、
じゃあタイアップしようということでこのタイミングになりました。
はい、
うん、これいつ頃のタイトルなんですかね。
伝説の方はですね、うん、1989年のゲームですね。
ああ、結構後なんですね。
うんうん。うん、
そっかそっか。まあメーカーはナムコですけどね、言わずと知れた。ワルキューレといえばと。はい、で今回はその伝説に限らないですか、一応シリーズって感じ。
そうですね、
まあ伝説の話もしつつワルキューレシリーズ全般の話をするという感じになるんですかね。
う
ん、
はい、そうです。
まあなので伝説は知らなくても冒険は知ってるという方もね、
う
ん、
そうですよね、
聞いていただけると思いますけども、う
ん、まあ、伝説アーケードだから、
うん、あそっか、
ちょっとね知らない人もいると思うんですが、
じゃあ冒険の方が有名かなやっぱり。
そうですね、まあ世代の差も出ると思います。あ、そっか、確かに。しね、ここら辺は、う
ん、ではねその辺は本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ワルキューレシリーズということで先に出たのが冒険なんですね、
うんうんうん、
なので冒険から話していこうと思うんですが、はい、うん、こちらは1986年8月1日にファミリーコンピューターのカセットとしてナムコから出ているアクション RPG になります、うんうんうん、でナムコ独特のナンバリングというか、
あ、
ナムコとファミリーコンピューターゲームシリーズで第17弾、
うん、
結構出てますよね。
いや、出てる出てる、うん。投資番号ついてましたもんね。
あれもね、ナムコットブランドをこう、なんかすごいもんに感じさせてくれましたよね、投資
番号、ね。そうですね。あとやっぱこう、集めたくなりますよね、番号つくとね、
うんうん。うん。で、サブタイトルがありまして、うん、時の鍵伝説という。
うん、ああ、そう、ついてたわ。
はい。ついております。
うん、
で物語としては、その時の鍵が奪われまして、
うん、
時の狭間から悪の化身ゾーナが復活して、
はいはい、
マーベルランドに神の子ワルキューレが降り立ったと。
うんうん、
まあ、ワルキューレはゾーナを封印するために時の鍵を探しに行くという冒険探になります、
うんうん。
で、システムとしてはトップビュー方式で、うん、まあだからゼルダ系ですね。
そうですね。
で、戦闘はランダムエンカウントになるのかな。で、ちょっと凝ってるのが、装備を変えると微妙にワルキューレの見た目が変わる。
変わってましたっけ？
はずですね。で、操作が、十字ボタンで移動を、
うん、
A ボタンで魔法を、うん、B ボタンで剣アイテムの使用を、スタートボタンと十字キー使って、魔法とかアイテムを切り替えるという。
はいはい。
作りになってますね、
うんうん、
で特徴としてはゲーム開始時に、
うん、
星座と血液型を入力して
そうやわ、
ステータスが変わるという
初期ステータスがね、
はい、
変わると
ありましたよね、こういう仕組みがね、うんうん、で敵を倒したら経験値を得られるじゃないですか、
うんうん、
でどうやってレベルアップするかというと、うん、経験値が溜まれば加点するんではなく、その状態で宿屋に泊まらないとなんかレベルアップしないんですよ。
ウィザードリー方式ですよ。これ衝撃の。これなぜこれを採用したんだろう。
いや、本当にそう思う。いや、わかんないと思うな。
あのね、実はまあこのゲーム非常に難易度が高いんです。
高い。うん、
その要因の一つがこのレベルアップ方式ね。
うん、あと一応昼と夜の概念があって、
あったな、
イベントに関わってくるんですね。はい。 で、まあ、本当川崎さんが言うように、難易度が高いんですよ。
はい。
で、僕は遊んだことはもちろんあります。
はい。
で、
はい、
まあ、記憶もかなりおぼろげですけど、うん、難しかったことは本当に覚えているし、はいはい、あとね、箱の絵と違うじゃんってすごい思った。
なるほど。
この人、この髪黒い人誰だよって思ったのを覚えてるんですよ。金髪じゃないじゃんって。
もうジャケットのデザインとね、ゲームキャラのデザインが違うっていうね。
そうなんですよ。箱絵最高じゃないですか。
まあね。
ちょっと思い出話になるんですけど、
はい、
実はこれ買ってないんですね、僕ね、
うんうん。
で、当時ファミコンがやっぱすごいブームだったから、
うん、
おもちゃ屋じゃないところでもちょっと売ってたりしたじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕ん家の周りで売ってるのでガラスケースに入れてあることが多かったんです。
う
ん、あ、
そうね、ショーウィンドウ入ってましたね。
そうそう、ね。ホームセンターとか行っても入ってて、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
ただチーク玩具みたいなのと、
うん、
なんかちょっと楽器とか扱ってるお店、
うんうん、
ちょっとこう廃層な感じのお店があって、うん、そこの棚にポンポンポンっていくつかちょっとだけゲームが置いてあったんですよ。
うんうんうん、
でそこってケースに入ってないから。
はい、
いじれたんですね。
そっかそっか、見れるわけね。
そうそうそう、そう、ね。で、断るごとにワルキューレの箱を僕は見に行ってたんですよ。
はいはいはい。
あの絵がすごい好きだから。
うんうんうん、
で、友達と行ったのか、
うん、
行き帰りに会ったのかで、その話をしたら貸してもらったんですよ。
う
ん、
おー、よかったじゃないですか。
そう。なんだけど、裸ソフトで説明書ないから、うん、もうさっぱりわかんないし、
うん、
やったらなんか黒髪の人出てくるし、何これって感じが正直な感想なんですけど、もうそのゲーム内に攻略のヒントがほとんどないんですよ、このゲームは。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんですよ。ね、ヒント教えてくれる親切な村人もいないですしね。
うん。で、一応ヒントが、説明書とか、付属品で地図があったらしいんですけど。
あったあった。
あ、もう見たことないんですよ。それになんか書いてあるらしいんですよね。
あったあった。
で、そういうもんないから子供の貸し借りで、そういうことは望めないじゃないですか。うん、
そらね。
全然わかんなくて。
厳しいな、それは。
割とすぐ返しちゃうと思う。
わかります。
多分ね、レベルアップも理解してなかったですよ。
いや、宿
システム、
うん
うん。
うん。
っていうのが。
わかります。わかります。
川崎さんは遊びました。
遊びました。で、私は、まあ、いろいろその分かった上で遊びましたけど、それでも非常に難しかったです。
うん、
で、結局、敵倒しては宿に戻るっていうだけを繰り返してた気がします。
あ、それで一応レベルを上げて。
で、上げつつ、ちょっとずつこう、遠くに旅立てるのかなと思ったら、もうとてもじゃないけど敵が強くて、結局はもう同じ宿とその敵を倒すのをこう、移動してるだけのゲームになってしまって、それでやめましたね。
あすごいな。展開から降りてきて、宿やと敵の行ったり来たり。
だからこれを繰り返してレベルが上がればもっと遠く行けるかをもっと思いつつも途中で挫折しました。
うんうん、ああ、なるほどね。
レベルの上がり方も緩やかだったんでね、だいぶ。
そうですね。この頃のはゲームによってはバランスがきついですもんね。
はい、厳しい。
ね、こうやっぱきつい方に入るゲーム。
はい、きついです。
そうですね。うん、でまあ、このワルキューレの年って、でこういいゲームいっぱい出てて、
うんうんうんうん、
それこそ86年なんで、
そうですね、
ドラクエ出ちゃってるんですよね、
はいはい、
でゼルダでしょ、
うん、
あとはまあ、グーニーズだったり迷宮組曲、
うんうんうん、
ソロモンの鍵、
86はエグいですねやっぱりね
はい、あとはまあ、アイギーナとかマドゥーラの翼とか、
はいはいはい、
まあね、もちろんスーパーモンキー大冒険も出てるんでワルキューレにちょっと近いものもいるんですけど、やっぱね、難しいゲームだったなっていう。
で
も
ね、今ではというかそのナムコの柱の一つになりましたからね、ワルキューレは。
ああ、うん、そうですよね。僕らの世代ってその感じすごいありますね。
ありますあります。
うん。そう。昔のナムコの、こう、メインヒロインっていうか。
メインキャラの一人ですよ。
ね。本当そうだったと思うんですけど、うん、
ゲーム業界的にもすごく目立ったキャラの一人だと思います、
うんうんうん、でこのワルキューレの冒険なんですけど、
うん、
2があ
ったかな、
1988年にワルキューレの冒険2、
うん、
遥かなる時の扉っていうものが MSX2 でナムコから出る予定だったらしいんですね、うん、
あれ
前作を遥かに超えるスケール、多彩なイベント、登場キャラクター500種類以上って銘打って
出てないってこと？
はい。なんか、ディスクステーションっていうパソコン用メディアを用いた雑誌のようなものが当時あって、 て、うんうん、まあ、コンパイルがやってたのかな？コンパイルとか他社のゲームの体験版を収録していたものがあったらしいんですね。うんうんうんうん、で、まあ、それの中に、その、告知があったらしいんですよ、うん。で、今でもちょっと画像は見れます。うん、たた出てないようで。
あら、
うん。
幻のタイトル。
はい。となってしまったみたいですね。
多分あれでしょうね。作ってる間に MSX 自体がちょっと下火になってたんでしょうね。
ああ、そうかもしれない。で、まあ、ワルキューレ自体は本当に、川崎さんが言ったように、すごく人気タイトルなので、いろんなものに移植されてるんですが、
うんうん、
1998年のナムコアンソロジー2に入ってるワルキューレの冒険っていうのが、
うん、
僕はそんなことないんですけど、うん、すごくアレンジされてるらしくて、
うんうん、
でもこれはこの後話すワルキューレの伝説に近いものになってるらしくて、
それプレステのゲームでした
か？はい、そうです。プレステ
で。あ、持ってるわ。持ってる持ってる。
うん。
アンソロジー。
いや、これね、逆にちょっとやってみたいなっていう感じなんですけど、ね。
どうやったかな？持ってたけど、遊んだと思うけど覚えてないな。
そうですか。もうな、全く違うもんになってましたよ。僕ががっかりした黒髪のワルキューレはいなかった、
うん。そりゃそうでしょうね。そこはね。
ちゃんと金髪になってました。
そこは絶対変えないと。
っていう、まあ、ワルキューレの冒険から始まったんですけれども、はいはい、今回のタイトルになっている伝説の方はですね、
うん、
1989年4月21日にアーケードで稼働したゲームです。
ということは、正確には、
うん、
伝説が2作目ってことね、ワルキューレシリーズ。
そうですね、うん。世に現れた2作目としては、伝説になります、うんはい。で、アクションアドベンチャーになるようです、うん、こっちは。
アクションアドベンチャー。
シューティングっぽい気もするんだけど。
まあでもアクションか、確かにね。はいうん
まあ、近いもので言ったら、危機解解とかが近いのかな。
確かに、あれに比べると、シューティングというよりはアクションの方が近いから、
ね、そうですね、うん。もっとアクション寄りですね、うん。
剣振ってますからね。
はい。で、まあ、当然ナムコから出ていて、はいはい、システム2基盤の第5弾ということらしいですね。言ってましたね、システム2基盤ってね。
懐かしいですね。
はい。物語はですね、うん、人々に恵みをもたらしていた黄金の種が悪の化身カムーズに奪われ、うん、地上は飢えや苦しみに苛まれていた、
うん、
相棒サンドラと共に神の子ワルキューレが再び大地に降り立つと、
うん、
出てきました相棒サンドラなんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか冒険の時サンドラってなんか、
うん、
敵でもいましたよね。
いました、
まあ、多分色が違うんだったと思うけど、だから 2P がいるということで二人同時で遊べる、
うんうんうん
だと思うんですけど、
うん、
システムとしては見下ろし型トップビューのアクションゲーム、うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ僕はシューティングっぽいなーって思って見てたんですけど、二、うんうん、人同時プレイ可能で、
うん、
1P がワルキューレ、2P がサンドラになってます、うん。で、性能的な差はありません。
もう、あ、そうなんや、差ないんですね。
はい、みたいですね。
うん
で、操作なんですけれども、うん、発泡光レバーで移動して、A ボタンで攻撃、B ボタンでジャンプと、いうことになってます。で、攻撃ボタンを長押しすることで、魔法を選択して、使うっていう。で、魔法は MP を消費、ということになってます、
うんうん。
で、これは、やったことあります？
あります。
あります？
あります。
僕はね、めちゃくちゃよく知ってるんですけど、
うん、
実はやったこと 1,2 回しかなくて、で、一緒にゲーセン行ってた友達が、
うん、
すげー上手いんですよ。
なるほど。
ワンコインで絶対クリアするんですよ。
へー、じゃあもうその見てるだけでいいんですね。
そう。だからずっと見てたの。何度か 2P で入ったことあるけど、
うん、
別にそんなことしなくてもクリアしちゃうようになっちゃったから、
すごい。
遊ぶってより見てたゲームとしてすごく記憶に残ってますね。
難易度は高いんですかね。
いや、そん、まあ、自分でクリアできないのに言うのもなんだけど、うん、そこまで高くないと思うんですよ、これ。うん。で、いくつかね、溶岩ステージとかで壁沿いに行くと、
うん、
壁から出てくる火を食らわないとか、なんかそういう、なんていうかな、当時のゲームならではのこう、
うん、
裏技っていうか、
うん
うん、そういう要素とかもあって、
うん、
だそんなに難しくないし、
うん、
ワンコインでクリアできるしっていうことで、うん、まあ友達は、まあ一回ゲーセンに歌ってたんだと思うんですけどね。で、特徴としては、
うん、
敵を倒すとお金か MP 回復アイテムを落とすんですね、
うんうん。
で、宝箱とかでもお金が、まあ、出てくることがあるので、そのお金を使ってアイテムを買うことができるっていう。
そっか、アイテム購入タイプだったんですね、あれね。
そうです、そうです。
うんうん
うん、で、まあ、攻撃アイテムを持ってると、こう、うん、自動的にショットが強化されると。
うん
で、まあ遊んでないからこれ知らなかったんですけど、はい、アイテムごとにこう段数が決まってたらしいんですね。弾数というか。
ああ、そうなんや。
うん、うん。見てるだけだとここら辺ちょっとわかんないんですけど、まあ確かに、僕の印象としてはこう弾一個一個がでっけえな、このゲームと思って。
確かにね。
だから、それもちょっと簡単そうに見えたのかもしれないですね。うん、で、ワイドビームっていうこう、
はいはいはい、
三日月型のこう幅広いショットって言えばいいのかな、うん。これが160発と。で、4方向ショット、4方向に弾が出るやつなんですけど、これも160で。
160。
で、貫通弾。
はい。
一気にこう、車線上の敵を攻撃できる、まあ、ドリルみたいなやつ。
はい。
が、これがちょっと少なくて128発という。
強いんでしょうね。
そうですね。で、こういう制限があったみたいですね。うん。だから、僕はワルキューレっていうと、うん、冒険の箱のイメージと、この伝説のイメージ。
なるほど。
と、こう特に伝説の方って、うん、なんていうかな、喋るんですよね。喋るって言っても、こう、単音を発するだけなんですけど、うんうん、その声とかもすごく印象に残ってて、なんか一応声優さんが言ったみたいなんですけど、ちょっと誰かわかんなかったですけど、うん。
Brightbit Brothers。
で、あとはまあ、やっぱりサンドラの存在と、あと、コアクマンとかが結構人気で、うん、ファンイラストとかが書かれてたなーっていうイメージが。
敵ですか？
何なんだろう、あれは。なんか女の子みたいな、フードに目が描いてある、やつ。
え、敵キャラじゃないんですか？
あれ、敵じゃ多分なかったと思うんですけど、うん、その僕のクリアする友達っていうのは、うんうん、イラスト描く人なんですけど、うんうん、そいつがよく好きで描いてたんですよ、コアクマン。だから、すごく覚えてるんだけど。
でも、プレイしてるのを見てたら出てきてなかったんですか？
あんまり、そんなね、そんなに重要なんじゃないと思うんですよ。そういうことか。だから、見た目が好きなんじゃないですか。
なるほど。
うん。キャラクターとしては、女の子だと思ってたんだけど、その友達にこれ男だよって言われたような気がするから、今で言う男の娘とか男の子みたいな感じなんだよ。
そう、まあ、
中性的なんだと思うんですよ。なるほどね。
うん、
結構コアクマンは好きな人多いと思うんですけど、で、これはですね、1990年の8月9日に、川崎さんの持ち場であるあの PC エンジンに出てますよね。
はいはい、ああ、そうそうそう。
うん。
で、あれがね、結構移植がすごいよくできてて。
そうそう。その話はすごい聞いてて、うんうん、と PC エンジン版は、うん、まあ、その、二人プレイができなくなっているとか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとデチューンって言ったらあれですけど、やっぱ入らないんで、
全
部。
そうそうそう。
少し削られてはいるらしいんですけど、うん、かなり出来がいい方、
ね。そうそう、見た感じね、ほんと、そんなに遜色ないですよ。
はい、
うん。
で、一部の会話が変わってたりとか、うんうんうんうん、アーケード版だと名前だけ出てくる光の鎧っていうのが実装されていたりとか。
へー、あ、じゃあ良くなってるとこもあるんや。
はい。あと、ブラックワルキューレっていうのがいるんですけど、
うんうん、
これは僕見たことなくて、うん、で、やっぱり調べたら PC エンジンだけにいるみたいで。
すごいすごい。あ、それ値打ちありますね。
うん。あとですね、コアクマンの出番が増えてるって書いてあったので。
じゃあやっぱ人気あったんや。
そうそうそうそう。やっぱり人気があったんだと思うんですよね。うんうんうんうん、だから結構 PC エンジンでよく遊んだって人もいるタイトルなんじゃないかなと思います。
うん
うんうん、やっぱりナムコ PC エンジンにすごい力を入れてた。
入れてましたね、うん。
そう。メガドラ派だった僕からするとナムコ PC エンジンばっかだなって思ってたから。
あの時は明らかに肩入れしてましたね。
してましたよね。
してました。
うん。まあ、妖怪道中記、源平、ワルキューレはやっぱりPC エンジンでこんな綺麗なの出しちゃうんだってすごい。
あの時多分流れとしてね、ファミコンからスーファミに行かなかったんですよ、ナムコが。
あれですよね。ちょっと喧嘩してたっつうか。
そうそうそう、あんまり任天堂と仲良くなかった頃なんでね。
そうですよね、うん。あれですよね。一部のソフトをナムコブランドとして出してたじゃないですか。うんうん、あれが多分良くなかったっていうか。ね。うん。
まあ、今はね、もう改善されてますけどね。
はいはいはい。
あの当時はもう本当に旗色がはっきりしてたんですよ。
結構、なんていうか、そういうことがありましたよね。うん、時代的にも、こことここ、あんま仲良くないんだな、みたいなのが見えてしまう。
私がその PC エンジン好きだったのは、ナムコが好きだったので、ナムコのゲームがたくさん出るっていうのもあったんですよ、やっぱり。
うんうんうん。まあ僕からしたらやっぱりスプラッターハウスがディフォルメじゃなく遊べる、うんね、ハードっていうのがイメージが強いですね。はい、なんで、伝説っていうのは、ま、こんなゲームなんですけど、うんうん、その後のシリーズが一応ありまして、1992年7月23日に、サンドラの大冒険っていうのが、
サンドラ出世したなと思って。
はい。スーパーファミコンで出ております。うんうんうん、ナムコから横スクロールアクションになって、出てるんですけれども、これはちょっと遊んだことあるんですけど、うん、これ難しいんですよ。すごい癖があるゲームで、うんうんうんうん、ジャンプが3種類ある、うん。
ジャンプが3種類。
そうそう。ダッシュして出るジャンプ、うん、ダッシュジャンプと、うん、まあ普通のジャンプ等とか、うん、なんかジャンプに微妙な差みたいのがあって、そこら辺をちゃんと掴んでいかないと進めないのと、
ジャンプ系だったんですね。
そう。あと、なんかこうジャンプ中に三つ股で切り揉みしながら横に飛んでったりとか、
そんなアクロバティックなキャラなんですか、あいつ。
なんかやってましたよ。それを刺した状態でどうだとか、その、本当に動きが細かいんですけど、だから微妙に癖があるので、うん、そこら辺をちゃんと自分のものにしないとうまく前に進めないっていう、うん、ダッシュですらなんか癖があるなって、なんて言うんだろう。二回トントンでダッシュじゃないんですよ。
ああ、そうなんですか。
入れっぱなしにすると、ちょっとしたら走り出すみたいなタイプだったはずです。で、まあこれ、バルケリアの冒険の前日譚になるんですね。一応会話シーンの選択肢によって分岐があるらしいんですけれども、バルケリアと出会って仲間になるっていう結末があって、それ以外は全部バッドエンド扱いになってるらしいですね。
それはそうだ。話が繋がらへん。
っていうのが出ています。はい、まあこれも難しいし癖はあるんだけど、ゲームとしての評価はちゃんとされてるゲームだなってイメージがあって、先輩がもうめちゃくちゃ上手くてですね、このゲームを。
長谷川さんの周りはそういう人多いな。
そうそう。なんでこれやり込んでんだろうみたいな感じだったんですけど、クリアしてましたね。はい。1996年の4月26日に、ワルキューレの伝説、外伝っていうのが出ていたようです。うん、これ僕全然知らなかったんですけど、ローザの冒険っていう副題がついていて、Windows で出たそうです。
あ、それは知らんな。なるほど。
ジャンルとしてはデジタルコミックっていうもの。
なるほど。ゲームじゃないのか。
うん。アドベンチャーに近いと言えばいいんですかね。デジタルコミックの定義はよくわからないですけど。
やっぱその、ワルキューレってやっぱりこう、キャラクターと物語が人気あったんですかね、やっぱ。
そうですよね。やっぱりイラストも藤井博士先生、ね。バベルの塔とかスカイキッドのイラストも。藤井先生だと思うんですけど、うんうん、確かね。やっぱいい絵です
よ
ね。
そう、あの人が最初のワルキューレを描いたからあれだけ人気出たんですよ、やっぱり。
うん。うん、本当にそうだと思います、ね。
あのデザインがね、やっぱすごい良かったから。
うんうん。で、デジタルコミック形式で話を追っていって、時折現れる分岐で結末が変わると。はい、で、イベントシーンはアニメーションになっていて、うん、このセルガ枚数が、まあ、結構多いっていうことで、そういう意味では力が入っているみたいですね。うん、で、お話としては、封印を破って天上界から逃げ出した怪物、トールシンっていうのがいて、うん、これをまあ、捕まえてきてくださいっていう、女神様からの命を受けて、ワルキューレがローザっていう、このゲームで多分初出のキャラだと思うんですけど、うん、と、まあ、フローランドってとこに向かうっていう話のようですね。で、CV、久川綾って書いてあるので、どうも喋るみたいですね。セーラーマーケットですかね。で、2000、7年、うん、割と最近かな、そうね、に、6月1日に、ワルキューレの栄光っていうのが出てました。
あったかな。
ね、全然知らないですよね、うん、これ。僕も知らなかったんですけど、うん、携帯アプリです、ね。
あ、そっか、それは知らんな。
横スクロールアクションで、携帯アプリで横スクロールアクションやらすんだって感じなんですけど、うん、まあ、マップ画面移動して、フィールドに入ると横スクロールアクションになるそうです、ね。
あれナムコがちょっと迷走してた頃かな。
ただ、割といいらしいんです、ね。あ、そうなんですか。はい。基本攻撃剣で魔法やスキルも習得できて、うん、3段4段ジャンプっていうのができて、空中浮遊とかもできるみたいで。で、お話もちゃんとあって、神の目っていうのの謎を解き明かして、うん、人々をこう、邪教の脅威から解放しましょうっていうことらしいですね。で、舞台はマーベルランドってことで、まあこれ、なんだったかな、なんか雑誌で読んだんですけど、うん、ワルキューレのシリーズ特集してる本があったので、それ読んだんですけど、はい、うん、まあ、そこでの評価は悪くなかったですね。うん、 て悪くなかったからだと思うんですけど、2009年3月9日にワルキューレの栄光2が出ているそうで、これも携帯アプリで出てまして、
ね、携帯アプリってどの程度売れてたんですかね。
ね、そこが全くわからないし、今手に取れないじゃないですか、多分。
そうですよね。
そう、そこですよね。ハードがあってソフトがあればどうにかできる可能性があるんですけど、
なんかその辺も網羅したアーカイブ出してほしいですね、本当。
欲しい。で、こっちはトップビューのフリースクロールアクションというものらしく、初代にだからちょっと似てる感じなのかな、トップビューなので。うんうん、で、まあ、携帯電話なんで、そのプラットフォームに合わせた工夫っていうのがされてるらしくて、これも評価悪くないんですよね。うん。天上界から地上にもたらされた想念樹っていう、まあ、木なのかな、うん、をめぐって人々が起こした争いを、まあ、収めに、ワルキューレがマーベルランドに降り立つと。割と何度もマーベルランド行くなっていう、もう、感じですけど。
でも改めてこう思うと、はい、ワルキューレは神様なんですよね。
神様の使いなの。使いなのかな。
でも人間じゃないってことですよね。
人間じゃないのかな。で、ワルキューレって、うん、なんかコミックとかも確かあって、うんうん、だからすごい好きな方にとってはいろんな世界が広がってるなっていうのは知ってたんですけど、うん、やっぱり伝説以降ね、あんまりこう、ナムコのメインキャラっていう感じじゃなくなったと思うんですよ。はいはい、だから、その、外伝だったり、栄光だったりって、ま、全く知らなかったんで、うん、今回調べるまで。ただ、その、好きな人の文章とか読んでると、うん、知らない世界がいっぱい広がってるんですよね。うん、確か、ワルキューレ6兄弟とかなんか書いてあったし。
じゃあ、その、お話自体は全部繋がってるっていうことなんですね。
多分、その、藤広志先生がどっかで展開してるから、うん、それをちゃんと拾ってってる人にとっては、こういろんな知識があるんだと思うんですよね。ね、うん。だから、こう、川崎さんが言うように、アーカイブされたものが出ると、うん、まあ面白いんじゃないかなと思うんですけど。そうです
ね。ワルキューレコレクション的なね。
はい。だからその、今回ね、伝説で話してますけど、うん、で、それってアーケードアーカイブス出てくれたからで、で、それまでってなかったんですよね。うん、伝説は特にできなくて。そうか。うん。
ああ、じゃあその流れで行くともしかしたらね、他のも、うん、難しいかな、でも。
何でしたっけ、あの、ナムコクロス。
カプコン？
カプコンでしたっけ、うんうん、あれとかにちょっと出てきたりはしますけど。
やっぱキャラとしてはね、立ってますから。
そうそうそう、そう。うん。まあデザインがね、もう秀逸なんで。うん。ただ今回アーカイブスに入ったのは、まあすごい良かったなと思って、うん。なんか、あんだけ有名で人気なのになんで出てこないのかなって思ってたんで。ま
あむしろその、あのデザインからすると、ドット絵よりは今の 3D ゲームの方が向いてる気はしますけどね。うん、
ああ、ソウルキャリバーのどっかに出てきたりしないですかね。あ、あのね、
衣装として出てきてるんですよ。
あ、衣装。うん、
あの、ソフィーティア。
うんうんうん。見ましたね。
ワルキューレの格好になるみたいな。
うん、
だそういうコラボはあるんですけど、ただ今のその感じで 3D モデルのワルキューレは全然ありだと思うんですけど、それこそワルキューレ無双としてね、
あ、
光栄とコラボしてすごい、そのワルキューレ無双っていうところにどこに訴求力があんねやっていう気もするけど。
まあ、確かに。まあでもナムコ無双とかだった
らいい
んじゃない
ですか。そうですね。そうそう。それなら確かにね。ギルが出てきたりとかね。あ、ありですね。
そうそうそうそう。ありだな。
ありです、ね。剣持ってる人結構。あ、だからあとほら、源平とかね。刀持ってる人いっぱいいるから。
うんうんうん、
いけますやん。
いけます。
剣とかも出せるし。
うんうんうんうん、うん。
すごい、いけますよ。ちょっとこれどっか企画持ち込んで。
ねえ。ファミスターのやつがバットで出てくるとか、どうすか。
いいですね。ピノとかね。
そうそう。
いいですね。あ、全然いけますね、
うん。
ナムコもね、キャラクター多いから。
うん。
ソルバルーとかいける。ソルバルーっていうなんかキャラ出して、人型の。
うんうん。
まあ、でも、ワルキューレ自体、本当に今の時代でもなんか展開できそうな気はするんですけど。
なんか今回のアーカイブスで、うん、まあ、なんかきっかけになってね、なんかまた展開あるといいなと思うんですけど、こう、ナムコってアンソロジー系とか出してくれても、うん、なんか結局続かないじゃないですか。あれ何なんだろうって思うんだけど。
何なんですかね、続けて出してくるんですね。
そうそうそう。アンソロ
ジーとアーカイブっていうのは、それで単発で終わって意味ないですからね。
そうなんですよ。で、ハードをまたぐとまた出すじゃないですか。
いや、そうじゃなくて。
だから、個人的な感想ですけど、うん、それを見すぎてて、うん、なんか初期作がマンネリ化してる気がするんですよね。そうそうそうそう。
いつも出るのはね、なんかパックマンとかね、 初期のやつばっかり何回も出る
から。マッピーとかね。
だからそれはもう分かってると。
うん、そうそう。面白いし、名作なんだけど、うん、その後もあるでしょ、そうそうそう、オタクはっていう感じが。
だからこそ、すごい今回のね、ワルキューレの伝説はね、やっと待望のタイトルということでね。
うん、うん、うん、そうなんですよ。いろんなもんが、こう、続いていってくれたらいいなっていう感じです。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方続きをお願いします。
はい、ゴッドメディスン、うん、復刻版やってますけど、はい、まあ、前回は導入までって感じだったんですが、そうですね、うん、現実世界で発売されるはずだったゲームの世界のキャラクターと出会って、うん、その能力を受け継いでゲーム世界に行く話です。
そうですね。
はい。ゲーム世界の方に行って、まあ、まず王様に会いますと。ああ、そうですね。ベタなんですけれども、勇者を見守ってきた一族っていうのがいまして、うん、その人に導かれて向こうの世界に行くんですね。
ああ、なるほど。
で、王様に面倒しされて、会って、うん、まあ話すと。うん、で、じゃあ、まずは、その近くにある見張り塔っていうのが、うん、まあ、モンスターたちに占拠されてしまっているから、うんうんうん、まあ、それを倒して来てくれないかって言われるんですね。うん、その、まあ、それで本当かどうか見てみようじゃないかっていう感じなんですけど、うんうん、で、この世界のモンスターは闇の悪魔って多分書くと思うんですけど、それで闇魔っていうんですね。
ほうほうほう。
いや、そんなのがいるからっていうことで、うん、まあ、支度金を大臣にもらってですね。はい。ここもベタですよね。
なんかわからんけど、偉い人ね。
そうそうそう。うん、250キラって言って、この世界のお金はキラなんですね。で、お金をもらって、それで街に出てですね。うん、道具屋が、このゲームすごく、なんていうかな、うん、効率が良くてですね、うん、ショップに入るとですね、はい、真ん中に武器屋、うん、で、右側に道具屋かな、うん、アイテムを売る店で、左側に防具屋があるのかな、うん、1個の店の中に全部あるんですよ。
いや、機能的ですね。
うん。だから、街の中で、うん、確か、なんか袋の看板だったかな、うん、うん、見つけて入れば、うん、まあ、そこで全部揃うんですけど。
いいですね。今の時代っぽいですね。
そうそうそうそうそう。うん、やっぱり、ハードのね、パワーがないというか、その、うん、容量が少ない分、うん、こうキュッとさせてるんでしょうけど、それが逆に効率的でいいんですけど、そうですね、うん、そこでもらったお金で装備を整えて、うん、外に出てみたんですけど、うんうん、まあ、前回も言ったんですけど、戦闘はすごくオーソドックスです。うん、普通にターンバトルで、自分が攻撃して相手がしてみたいな感じで、うん、魔法だけね、前回言ったみたいに回数制限があってっていうところは癖がちょっとあったんですけど、うん、それ以外はもう本当スムーズで、うん、あとレベル上げもこのゲームスムーズで、
うん、
割とポンポン上がるんですよ。
うん、その魔法の回数制限って宿屋泊まったら回復したりするんですか？
します。
あ、
うん、で、このゲームのレベル上げが嬉しいのが、うん、レベルが上がったら、うん、魔法回数とかヒットポイントが全部回復する。
あ、出た、親切なやつ。
はい、親切なやつ。
うん、
なんですよ、うんうん。なんで、レベルをね、うん、4ぐらいまで上げたんですけど、うん、見張りと行く前に、うんうん、1回も宿屋に行ってないと思う。
すごい。便利。
すっげえ楽なんですよ。
ねえ、ワルキューレとはもう真逆ですね。
真逆ですね。うん、宿屋に行かなきゃレベルアップしないんじゃなくて、ね、そうそう、レベルアップするから宿屋に行かなくていい感じです。ね、そうそうそう、で、レベルも上げたんで、見張り塔に行ってみて、うん、ちょっと強い敵が出たので、またレベルアップ少しして、
うんうん、
だからそれでも最上階まで。3階建てぐらいだからすぐ上がって、うん、一応ボスがいて、
うんうん、
で、そのボス倒して、うん、最上階に、その元々見張り塔だったから武器が置いてあってですね、
うんうん、
そっから武器もらってきて、
はいはい、
うん、アイテムも手に入ってまたちょっと強くなって、
うん、
王様のところに戻って倒していきましたよ、みたいな、
うん、
感じですね。
いや、もう無難に進んでますね。
そう、すげえ無難なんですよ。
うんうん、
で、この街にですね、うん、船着き場があって、うん、船で出れんだろうなって思ってたんですけど、はい、まあ、見張りと攻略してきたらですね、
うん、
まあ案の定船が出せるようになってて。
わかりやすい。
で、道具屋に行ったら、船のチケット売ってるんで。
便利やなぁ。オールインワンなお店便利やなぁ。
船の切符ってあるんでね、それ買って、うんうん、で、まあ船に乗って、 次の世界に行くんだろうなっていう感じで行ったら、うん、王様のとこにも行ったよその国の王子がですね、
はい、
船に乗ってて、まあ自分の国に帰るとこなんですよね、
うん、
そういう感じで王子と話すんですけど、うん、なんかちょっと臆病な性格をしてるってことで、
うん、
他の人にも噂されてたかな、いい、うん、王子なんだけど、ちょっと臆病なんだよね、みたいな言われてたのかな。
うんうん、
で、あ、そうなんだと思って、船乗ってたらですね、うん、海賊が出まして、これと戦闘になるんですよ、
うん。
で、その王子がですね、一旦は前に出るんですよね。
うん、
やっぱり、貴族だから、
うんうんうん、
他のもん守ろうって。
なるほどね。
ただ、臆病なんで、ちょっとうまく戦えないっていうところを自分らが助ける展開になりまして、
うん
うんで、まあ、海賊なんですけど、これも闇魔なので、
あ
まあ、普通にモンスターが出てきて、
はは
まあ、これ倒しますと。
うん、
で、まあ、船の着く先がその王子の国なので、
うん
まあ、そこの王様にもスムーズに会えるという感じで、
うん、
もうサクサク
するんですけど、いいですね、
シフグレイドっていうちょっと変わった名前の城なんですけど、
うん、
でこの王子がスピーカーって名前なんですよ。これどういうことなのかな。でこの王子が海賊の一件でなのかな、
うん、
こうやっぱり自分もっと頑張らなきゃいけないみたいになってですね、
うんうん、
自分一人で魔物たちが何かを研究してる場所があって、
うん、
そこに一人で単身乗り込んでっちゃうんですよ。
おーお
ーで、まあそれはさすがにいかんだろうってことで、うん、まあ助けに行くという話がこう2番目の2章なのかな、章立てになってたかはわかんないけど、
うんうん、
でやっ今追っかけてる途中で、
うん、
面白かったのが静けさの里とかいうとこ目指すんですが、
うん、
すぐ行けなくて、
はい、
ダンジョンを越えていかなきゃいけないんですね、
うん、
でダンジョンの入った一番最後のところが進めなくて、
うん、
隠し通路みたいの開けないといけない仕組みになってるんですよ、
うん、
でその洞窟行く前に、
うん、
たまたまその情報を持ってるおじいさんのとこに行ってたんで、
はい、
その隠し通路の開け方っていうのをおじいさんに教えてもらうんですよ、
うんうん、
でそのおじいさんも耳が遠くて最初行ったら話が通じないんですよ、
うんうんうん、
でなんかねちょっと面白い伏線だなって思ったんですけど、
うん、
この世界に自分ら以外の人間が来てるのかどうかわかんないですけど、
うん、
だからね王様が被ってる被り物が変な形で街の人があんまあれ良くないよねみたいな噂してるんですよ確か、
で
それ何なのかっていうと、
うん、
メガホン、
ああ、
うん。で、なんかね、街に来た物売りから買ったんじゃが、
うん、
まああんまり評判も良くないしあげるよみたいな王様がくれるんですよ。で、その耳の遠いじいさんに向かってそのメガホンで話しかける。
何それ。
だからね、その自分ら以外の人間が来てるのかもしれないですね。
うん。そっか、確かに自分たちだけって限らないですもんね。
うん、そうなんです。
あ、それ面白いな。なるほど。
うんうん、でそのメガホンでじいさんに話しかけるだけ、ちゃんとあの、ゲームから音声が出るんですよ。合成音みたいなのが。
へぇ、
まあ、単音でわーみたいなこと言うだけなんですけど、なんかそこら辺もね、ちょっとよくできるなって思ったんですけど、で、そのおじいさんが教えてくれる、北の洞窟攻略が、コナミコマンドなんですよ。
すごいな、自分たちのネタをちゃんと。
そうそうそう。で、コナミコマンドって、まあ、どうやるんだろうと思って洞窟まで行ったらですね、
うんうんうん、
洞窟の床にファミコンのコントローラーみたいのがペッて書いてあって、思いっきり
そのまんまや。
だからその上上下下みたいのをキャラクターで踏むんですよ。
だいぶ遊んでるな。
そう。そうすると、ゴゴゴゴゴゴって扉が開くっていう感じですね。
まあ、そっか、でも元々がゲームの世界ですからね。
ああ、そうか。
うん。
あ、それ気づかなかった。まあでも確かにそうか。そう言われればね。うん、
なるほどね。
うん、うん、
そっかそっか。
これで、まあ洞窟の奥を抜けて、一応その研究所っていうとこまでは今来てますが、
うん、
まだ王子には会ってないから、多分建物の中で、そこそこね、広そうなんですよ。ちょっと入ったんだけど、
うんうんうん、
まあダンジョンってほどじゃないとは思うけど、
うん、
最初の見張り塔よりは広いみたいなんで、
うん
まあ、どっかで王子と会うのか、やっぱボスがいて、共闘してボス倒すとか、そことなるのかなと思うんですけどね。うん。
いや、でも、なんかあれですね。今までのロープレイに比べると、本当に、スムーズに進みすぎてて、
うん、
物足りなく感じますよね。
ああ、そうですか。
でも、ゲームとしては非常にこう、遊びやすそうな感じですね。
そうですね。
うん。
うん、携帯機っていうことでね、
うんうんうん、
遊びやすくすごく作ってて、
だから
そこはね、カエルに近いですね。
うん、ああ、なるほど。
うん。
もう、あえてそういう難しいことさせないよという感じなんですかね。
うん。
うん、
で、なんかね、 定番のものが定番になりすぎてて、
うん、
みんないろんな工夫をしてるからこそ、うん、逆にこの何もないのが、
うん、
僕はやりやすくていいなって思いますけどね。いや、ちょっ
とやっぱラグナセンティとかをね、起こすとね、うん、やっぱ非常に個性的なゲームだったなと思って、やっぱ。
うんうんうん、すごくベタな展開と、
うんうん、
まあ遊びやすい仕組みでいいんじゃないですかね。ま
あ、世界観の仕組みとしては今後なんか面白い展開がありそうな気もしますけどね。
そうですね。
そのゲームの中に入ってるという意味では。
うんうん
うん。
そうですよね。
そのメタ的なネタがこれからも入ってくるんじゃないですかね。
うん。
いろいろ、
うん。
そこはちょっと楽しみですけどね。うん、
はい。
では、ズモの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はワルキューレの伝説というか、
はい、
まあワルキューレシリーズ全般ということでね、
はい、
取り上げましたけど、まあアーカイブ最近本当多いですよね、昔のゲーム出るっていうのがね、うんうんうんうん、でありがたいことではあるんですけど、今度カプコンアーケードスタジアムの第2弾
出ますね。
ね、そこになんとワンダースリーが
出ますね。
今のところですね、なんかカプコンファイティングコレクションの予約特典、うんということらしいんですね、あれ。
え？そうなんですか？
うん。
へぇー。
ファイティングコレクションを予約すると、
はい。
カプコンアーケードスタジアムのワンダースリーがついてくる、みたいな売り方みたい。
あー、じゃあ、将来的に単品で売る可能性も全然ありますよね。
もちろんそうだと思います。今までのカプコンの感じだと、
うん、
バラ売りもしてくれるし、
うん、
まあ、そんな意地悪なことはしないと思うんで、うん、ただね、その特典にワンダースリーを持ってくるというね。はいこのあたりが本当に最近のカプコンはですね、ユーザーの心理を分かってるなと。
うん。分かってますね。
ファイティングコレクションの方もね、格闘ゲームばっかりをこう集めたコレクションなんですけど、はい、そっちにはなんと、初移植のウォーザード。
ウォーザードですよ。すごいですよね。
いや、すごい。本当に待望ですよ、これ。
うん。カプコンのソフトって、
うん、
結構、アメコミだったり、
うんうんうん、
映画だったりのコンテンツがあるじゃないですか。うんうん、で、そこら辺が出てこないのはもうしょうがない。うん、エイリアン VS プレデターとかは。
案件の問題がね、ありますから。
そうそう、しょうがないけど、うん、ウォーザードってそういうんじゃないよ。そうです、完全オリジナルだったのに、はい、なぜか存在しなかったじゃないですか。
なんかね、なんかあるたびに出るかな、みたいなこと言われつつ、
うん、
ずーっとこうスルーされてきてたんですけど。
うん、
まあ、ここに来て満を持して。
ですね。
うん、だそこにプラスしてワンダースリー乗っかってきたから。
そうですよね。ワンダースリー来ると思わなかったな。
カプコンのそのコレクションシリーズというかね、うん、期待大ですよ、今後。マジで全部出るんちゃいます。
ね。どうなってるんですかね。なんか、すごいっすね、カプコンは。その、
すごい。
バイオの8だったりとかで、今の人たちにももちろん認知度が高い会社だけど、
うん、
僕らみたいな、
うん、
オールドゲーマーにもちゃんとこう、
うん、
餌を与えてくれるというか。
なんかね、カプコンアメリカと日本のカプコンとかうまくこう連動してるというか、うん、
なるほど。
今ってね、ストリートファイターの権利ってアメリカのもんなんですよね。
うん、みたいですね。
カプコンアメリカが持ってると。で、アメリカで人気があるから、ストリートファイターコレクションみたいなのが出たりするんですけど、
うんうんうん、
だから向こうで人気があるから日本でも出そうみたいな動きもあるみたいで、うんうん、そこがうまく噛み合ってる感じ。
うん、
うん、
そうですね。あれも確か最初日本で出ないって言ってたけど、
そうそうそう、アーケードスタジアムも海外だけみたいな話があったんですけど、そんなもったいなすぎるんですよ。
うんうんうん、だ結局ちゃんとね出してくれて、
そうだ、元の企画はね、
うん、
昔のゲーム好きなのは日本人も好きですけど、
うんうん、
欧米の人たちも大好きですから、
昔のゲーム。そうかそうか、まあ、海外の方の方がね、むしろ知ってるけどやれないよ
っていう。そうそうそう、だからあっちの声を聞いて、うん、カプコンアメリカが企画して出したものを日本で出してるっていう動きがあって、う
ん、なるほど、
その流れがあってこそのウォーザードワンダースリーじゃないかなという気もする
んです。なるほど。
まあ、正直国内のファンの声が集まってもワンダースリーは出ないと。
まあね、まあ認めましょう。
ただね、そういうことで国内国外限らずそのゲームファンが嬉しくなるということは結果ウィンウィンですから、
うんうんうん、
本当にいい循環してるなと思って、今後もね、本当続けてほしい、
ね。まあ、うん、1点だけちょっと不満があって、はいはいはい、うん、 パッケージにしてほしい、ま、もう、うん、2が出て、うん、もうなんかすごい余計思いました。並べたいもの、
まあね、わかる、そこはねわかるんですけど、うん、そこがないからこそ、
そうなんです、
実現してる可能性もあるんですよ。そこのコストかけなくていいからね。
そうそう、そこをね、うん、言い出すと、
そう、
いや、じゃあこんだけ売れっていう目標が出ちゃうから、
そうそうそうそう、
ね、
だから
わかるんだけど、
あれはダウンロードだけで済むからこそあの価格で売れるんですよ、
うん、
1本200円で売って利益出るっていうのは、あれはカプコンが直売して、
はい、
在庫もなくデータだけを直売してるからこそ、
うん、
まあ、それでも安いですよ、1本200円。
いやどうかしません、もっと払いますって。500円でいいから、
そう、
全然、
だから本当にね、他の、まあ、メーカーのね、
うん、
昔のゲームの復刻版なんてやっぱり500-600円、高かったら800円とかしますから、
はいはい、
それに比べたらどんだけお得かと、
ね、
いうことで、本当にギガウィング200円、
ね、
お得、
すごいな。
いや、すごい本当。だから、まあ、どれぐらいね、その会社としてメリットがあるのかわからないですけど、ファンとしては本当に嬉しい
です
から、
うん、
まあちょっとバンナムにも頑張ってもらってね、ナムコアーカイブの方を充実させてもらえたらな。
そうそう、続けてほしいです
ね。せめて続けてほしい。その本数は少なくてもいいから毎月1本出すとか。
出せる弾はねいっぱい持ってんだから。そう
そう、でも最近のはちょっと出てますよね。
確かにアーケードアーカイブスでだってピストル代名は出るって思わなかったっす。
そう、で、あの辺はちょっとこう頑張ってるなっていう感じがありますもんね、うんうん、
そうです。
で、あれをもうちょっと頻度を高くしてもらうとか、
うん、
今まで出てないものを集中して出すとかね、ちょっとしてもらえるとよりね嬉しいんですけどね、うん、じゃあ今後の動きに期待しましょう、
はい
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。